主イエスキリストは長く住み慣れたガリラヤ地方を離れて、多くの敵が待ち受け構えるユダヤの地に向かわれたということが聖書に記されています。今日の聖書の箇所に、それからイエスはそこを去ってユダヤの地方とヨルダンの向こう側へ行かれたと記されております。主イエスとその弟子たちが向かわれましたのは、エルサレムを中心とするユダヤ地方とヨルダン川の東岸地域でありました。当時はペレアというふうに呼ばれていた地方であります。主イエスがこの地においでになったのは、言うまでもなく神の国の到来を告げ知らせるということでありました。そこに多くの群衆が集まってきたというふうに書かれております。そして主イエスはいつものようにこの集まってきた群衆に教えられたのでありました。おそらく何日かして後のことであろうと思われますけれども、かつてガリラヤまで現状調査というものに来ていたあのパリサイ派の人たちが、またこの主イエスのところにやってきたというふうに書かれています。今回は以前と違い、調査ではなくて明確な意図を持ってきたということでありました。ファリサイ派の人たちは自分たちの支配領域において自分たちの許可なく神の教えを述べ伝えるということはどのようなことなのかという、そのような雰囲気というものを漂わせていたようであります。そしてこの度はよく準備された質問というものを用意してきておりました。パリサイ派の人たちは主イエスの言葉尻を捉えるため複数人で近寄ってきたと思われます。そして因縁無礼に次のような質問をいたしました。夫はその妻を出しても差し支えないでしょうか。結婚して妻に問題があり、一緒に生活をしたくないというふうに思うときには、その妻を出しても構わない。そのようにこの当時のユダヤ教の教えの中では考えられていたのであります。主イエスはこの質問に対してそれに率直には答えられないで、むしろ反対にパリサイ人の人たちに質問をしたというふうに書かれています。確かに旧約聖書の申命記の24章1節には次のように書かれておりました。人が妻をめとって結婚した後、その女に恥ずべきことがあるのを見て好ましく亡くなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。このような律法の規定というものがあるということを主イエスもよくご存知であったんです。そしてこれを根拠にしてこのパリサイ派の人たちは質問をしてきたということでありました。主イエスがもしこの質問に対して率直にお答えになったらどのようなことになったでしょうか。主イエスはそれは律法に定められていることだから、これは離縁するのがよかろう、そういうふうにもし答えたとしたら、主イエスが普段弟子たちに教えておられることと全然違う内容じゃないですかということを指摘しようとしていたのであります。そして逆にそれは良くないので離縁はしない方がいいというふうに教えたとしたら、その答えたとしたら、この律法学者ファリサイ派の人たちはそれに対して律法の規定に対してあなたは違うことを教えているというふうに指摘をし、非難しようというふうに考えていたのでありました。 主イエスはそのパリサイ派の人たちの意図というものをよく知っておりましたので、それに対して答えないという形を取ったのであります。そして逆に質問をいたしました。モーセはあなた方に何と命じたか。これに対してパリサイ派の人たちは自分たちに断られたその質問に対し得意げに答えたと思われます。モーセは離縁状を書いて妻を出すことを許可しました。そこで主イエスは律法の制定者であるというふうに考えられていたモーセという人のことをこの引き合いに出されたのであります。この律法の制定をしたモーセという人はどういうふうなものの考え方をしていた人か、そしてそこでモーセが律法というものを定めたとき、その定めた精神というものはどういうものだったのか、そのことを思い起こしてください。そのような形で主イエスは語りかけようとなさったのであります。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方のためにこの定めを書いたのである。そのように仰せになりました。そして天地創造の初めから神は人を男と女に作られた。それゆえに人はその父母を離れ、二人のものは一体となるべきである。そのように定められているということをあなた方は忘れたのですか。神の御心というのは天地創造の時から変えられてはおりません。神は大いなる知恵と慈しみを持って人を男と女にお作りになりました。しかも互いに愛し合い、互いに助け合い、新しい命を生み出し、これを愛情を持って育て、大きな助け合いの輪を形成していき、安全で豊かな暮らしを確保するように命じておられるのであります。だから神が合わせられたものを人は離してはならないのです。そのように主イエスは仰せになりました。主イエスは何よりもまず律法が制定される前に神が命ある世界を創造なさり、神がすべてのものに愛情を注いでおられるということをご指摘なさったのであります。そして男と女は何のために作られ、そしてどのようなその責任というものを負っているのかということをも思い起こさせようとなさったのでありました。主イエスはこの律法というものの精神というもののその本来の姿に立ち返ってください。そして神が与えてくださったこの戒めというものが私たちに対して何を語ろうとしているのかということを正確に受け取ってください。そのような議論の仕方を主イエスはなさったのであります。文章というものは一旦出来上がってしまうと一人歩きしてしまうものだというふうによく言われます。律法も法律も出来上がってしまうとその本来の意図を離れ一人歩きをしてしまうということがよくあります。神の律法というものは本来力において優位な立場にあるものが弱い立場の人たちの権利を踏みにじったり、またわがままを押し通すことがないように規制するのがこの法律、律法というものの趣旨であります。そのため神の律法に支えられたこの世界の法律は例外なく人間がわがままを押し通すことができないように作られているのであります。よくこの取り上げられることですけれども、日本国憲法というものもまさにこのモーセの十戒というものを基礎にして作られたものであります。従いましてこの国というものも、あるいは地方自治体というものも、 すべてのこの権威者はすべて私たち一人一人の人間に仕えるために、その幸せを実現するためにこの法律というものが制定されているのであるということを確認されているのであります。ここであなた方の心が固くななのでという言葉が出てまいります。ギリシャ語でスクレロカルディアという言葉です。神の啓示に対する無理解、あるいは不従順というものを表す言葉であります。スクレロカルディアは、私たち人間が自分に都合よく解釈をしておきながら、いかにも公平な判断をしているように思い込んでいる、そのような固くなな心の状態というものを表しているのであります。私たち人間の罪というものはどういうものかということを、実はこの言葉は表しております。私たちはいつも自分たちが考えること、あるいは自分たちが主張すること、そして自分たちが押し通そうとすることが正しいことであるというふうに必ず思っていますけれども、神様の目から見てそれが本当に正しいかどうかというものを、もう一度落ち着いて考えてみるということを私たちはしなければならないということ、そのことを主イエスはここでお示しになられているのであります。新命記のこの言葉に従えば、離婚の権利は夫にのみ認められており、妻には認められていないように感じられます。女性は法的には甚だ不利な立場に置かれていたようであります。そこで主イエスはこの旧約聖書の新命記の解釈というものに踏み込まれて、女性を夫の都合によって恣意的な、この離婚、恣意的に離婚するという、そのような身勝手さから守ろうということが主イエスのこの発言の意図でありました。ただしその発言は当時常識であると考えられ、男性優位というようなその社会、そしてまたさらにそれを補強するような形での立法というもののもとにありましては、主イエスのその発言はタブーというものを破るものでありまして、非常に危険な発言ではあったわけであります。従いまして主イエスは命がけでその言葉をお語りになったということでありました。パリサイ派の人たちは主イエスの立法の正しい解釈というものに対して反論できなかったようであります。しかしながら、だからといって素直に引き下がったのではありません。非常に憤慨しながらそのところを立ち去っていったのであります。興奮冷めやらない弟子たちは今一度主イエスにこの事柄の真意というものを質問したのであります。立法で認められているのに、主イエスがそれと違うようなことを仰せになったということ、そのことがとても気になっております。そしてパリサイ人たちからのその攻撃というものがどのような形でなされるかということに対してもとても不安に感じたということであります。主イエスは家に入られて、この弟子たちからの質問というものにお答えになったということが書かれております。この聖書の中に家という言葉がよく出てまいりますけれども、当時家というのは、これは信仰の教育の場というふうに考えることができると思います。今日で申しますと、教会がまさにこの家の代わりをしているというふうに私たちは考えているのであります。主イエスは、これは夫が強引に妻と離婚し他の女性を妻にするということは、妻の気持ちを踏みにじる男性の身勝手な行為になります。 また妻も強引に夫と離婚し他の男性と結婚をするならば、これもまた身勝手な行為になります。そのことを主イエスは仰せになって、主イエスは男性に味方しているわけでもなく、また女性に肩入れをしているわけでもない。どちらにしても身勝手な振る舞いというものは、また思いやりに欠けるというその行為というものは、これは神の御前に望まれることではないということを説明なさったのであります。主イエスはこの再婚あるいは離婚ということが全て悪であるというふうには考えておいでになりませんでした。夫から暴力を受けている人が離婚を決意するということは許されることであります。また夫から言葉で精神的な圧迫というものを受けている場合も同様であります。実際に何度か私は教会でそのような相談を受けたことがあります。その時にはできるだけ励ますようにしてきましたけれども、中にはやはり離婚をなさる方もおいでになりました。もちろんそれは経済的なその裏付けというものがある女性の場合でありました。現代の日本におきましては、離婚も再婚も頻繁に行われるようになってきております。この20年の間、毎年およそ23万組ほどの方々が離婚をされていらっしゃいます。結婚されるのが毎年70万組ぐらいですから、およそ3分の1の方々が離婚をしておられるということになります。それだけ自由が保障されている、そのような社会になったというふうに言うことができるかもしれません。ヨーロッパのフランスにおきましては、夫婦の半数の方々が結婚という形を取らない、そのような状況で家庭を築くというふうになっています。なぜこのフランスやこのイタリアにおいてそういう方が多くなっているのかといいますと、おそらく皆さん方もわかると思いますけれども、その地域ではカトリック教会の信徒の方々が多いということです。で、カトリック教会におきましては現在でも離婚は認められておりません。どんな理由があっても絶対に認めないという形をとっています。従いまして、初めからこの自由というものを一応確保しながら、この夫婦の関係を持ち、また家庭を築いていくという形を取る人たちが増えているということであります。相手の方が思いやりを失い責任を果たさなくなった場合は、離婚をするということも選択の一つであるというふうに現代の私たちは考えています。また思いやりがあり責任を果たす相手に出会った場合は、また再婚するということもまたそれも良いことであるというふうに考えています。主イエス・キリストは当時から実会の中において、第7回において会員をしてはいけないというふうに規定されている、そのことの意味というものがどういう事柄であるのかということを正しく理解をしておいでになられました。それは形というものをただひたすら守るということが意味があるということではなくて、お互いに相手に対する思いやり、また相手に対する責任、そういうものをきちっと持つことを通して神の御心に応えていくということが私たち人間にとって大切だということを、実会というものがまたその会員してはいけないということが教えてくれているのだというふうに理解をしておいでになられたのであります。私たちはこの主イエス・キリストの律法の解釈を通して、キリスト教というもの、教会というものができ、そして現代の社会というものがこうして形成されてきたわけですけれども、この主イエス・キリストがなさったその働きというものが、 この今日までいかに多くの人たちを支え、そして正しい道へと導いてきたのかということを改めて思い起こすことが大切だと思います。これは余談になりますけれども、この当時1世紀の頃はエジプトやギリシャやローマといった異邦人社会におきましては、妻から離婚を申し出るということは許されておりました。ユダヤ教とは全く違うかったのであります。異邦人の社会においては男女が平等であったというふうに考えることができるかもしれません。このキリスト教というものはユダヤ教からこう出てきたわけですけれども、そこを離れて、そしてこの本当に神の戒めというものが正しく行われていく、そのような社会を作っていくようにということで、主イエスのこの御教えというものがなされていたわけですけれども、そのことが非常に大きな力となっていたということを私たちは知ることができます。例えば異邦人が多く住んでいるサマリアという地域がありましたけれども、そこのスカルという町の井戸端で一人の女性に主イエスがお会いになりました。その時にこの女性はこの5回結婚をし離婚をしていたということが明らかになりました。主イエスキリストはその女性に対して何と仰せになったのか。それはその現実というものを指摘するだけではなくて、神様のその愛というもの、本当に知るものとなってくださいということを教えられたのであります。一番大切なのは、私たちが本当の愛に出会い、そして自分自身もまたその愛によって支えられて人を愛するものとされていくということであります。この異邦人のサマリアのスカルの井戸の方での女性は、主イエスキリストとの出会いというものを通して神の愛というものに出会い、そして本当の愛というものがあるということを知るようになっていったということでありました。私たちはこの主イエスキリストの御教えを通して一番大切なことを教えられているように思います。現代におきましては、この若い男性の方々が経済的なこの自立というものが伴わずに結婚に消極的になっているということが言われています。結婚に自信がないというような、そのような事情があるのかもしれません。そのような場合に女性が働いて男性の生活を支えるとか、あるいは恵まれた職場が与えられなくても一緒に頑張っていこうというふうに励ましてあげるとか、そういうふうなことが必要な時代になっているのかもしれません。私たちはこの結婚というもの、形というもの、また男女の関わりというものを考えていくときに、主イエスキリストが私たちに何を求めておいでになるのかということをいつも考えるという、そのような力を持っていくということが大切だと思います。日本の社会においてはこの少子高齢化ということが今言われています。そして盛んに皆さん結婚してください、そして子供を産んでください、そのためには経済的な支援をします、そういうふうなことが言われていますけれども、そのようなことを聞いて今の若い方々がじゃあ結婚しよう、そして子供をたくさん作ろう、そういうふうに本当に思っているでしょうか。私はいつもそのようなこの報道を聞くときに思いますけれども、少しピントが外れているような気がします。経済的なですね、支援というものはとても大事です。ですからそういう形がですね、この社会的に行われているということは政治的にも必要なことだと思いますけれども、もっと大事なことは、私たちがこの世界において神様の恵みというものに 豊かに預かりながら生きるということの喜び、また感謝、そういうものが本当に私たちの中に豊かにあるかどうか、そしてそれがお互いに確認し合い、またそれを継承していくことができているかどうか、このことが実は子供を結婚をして子供を産んで育てていこうという、そういう意欲というものにつながっていくのではないかと思います。創世記の1章の28節に、人は男と女に作られた、そして主なる神は産めよ増えよ地に満ちよ地を従わせよというふうに仰せになりました。この言葉の意味というものは現代においても全く変わっていません。神様は私たちに産めよ増えよ地に満ちよ、そして地を従わせよというふうに仰せになっていますけれども、それは私たち一人一人がこの豊かな世界というものの中で生きることの喜びというものを誰もが感じることができる、そのような状況の中でこの命令というものがなされているということを知らなければならないと思います。そしてそのような状況を私たちが作り出していくことができるということが一番求められていることだろうと思います。私たちはこの教会というものは本当に小さなこの集まりでありますけれども、この主イエスキリストが教えてくださった神の愛というものによって、私たちが互いに励まし合い支え合い、そしてこの神様が作ってくださった素晴らしい世界を次の世代の人たちも同じように喜び感謝することができる、そのようになってもらいたい、そういうふうなことをですね、祈ってまた実現していけるように私たちも尽力していくことができるものでありたいと思います。それがこの実会の中で言われている会員してはならないということの本当の意味であるということを私たちは知りたいと思います。命の恵みを共に受け継ぐものとなっていきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる神、あなたは大いなる慈しみとまた憐れみをもってこの世界を創造し、私たちを男性と女性に作ってくださいました。あなたはすべての必要なものを備えてくださり、そしてまたすべての必要な教えを与えてくださっています。どうか私たち一人一人がこの主イエスキリストのその御言葉によって導かれて、あなたがお作りくださったこの世界の中であなたの皆を褒めたたえ、また感謝することのできる、そのような意味を作り出していくことができますようにお導きを与えてください。今能登半島の地震があり、多くの被災者の方々がおいでになります。どうかそのご家族の方々の上にもあなたの慰めが与えられますように、また世界で行われている戦争、またそこで多くの被害者の方々が多く出ていますけれども、そのような方々の上にもあなたのお守りとまた支えがあり、そして一日も早く平和が回復されますようにお願いをいたします。この一年もあなたが共にいて私たちを御言葉によって導いてくださいますように、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。